聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうです。
こんな話簡単には聞かせられません。
恥ずかしいから聞かないで。
お盆です。帰省してね、長崎ご出身の方、この放送をお聞きの方もいらっしゃるかもしれません。
長崎帰ってきたらこんなオタッキーな番組始まっててびっくりしたかもしれませんね。
やっちゃってますよ、毎週土曜日にね、我々ね。
もうやっちゃってるから。
林田です。
村山です。
頑張ってますよ。
頑張ってます。
でね、あの帰省してこのラジオを聞いて、あ、面白いなと思った方はどうぞネットで検索してみてください。
え、どういうこと？
この番組ポッドキャストでもネットで配信してるんです。
やりました。
でもね、音楽は流れないので本放送を聞いてください、はい、ですから、まあ親戚の皆さんにエアチェックをしてもらって、毎週その東京なり大阪なりに送ってもらう、これが一番いい方法ではないかと思いますね。
なるほど。そしたらそのご親戚の皆さんも嫌おうなくこの番組を聞かせられてしまうことになります。
我々の狙い通りじゃの。聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。この後は今週のテーマ。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
まあ、この聞かせられないラジオというものはですね、はあ、サブカルチャーを語るということで、アニメですとか
そう
コミックですとか、まあ、先週は宝塚あるいは鉄道などというね、
何でもありですよ、
回もありました。
すいませんね、私たちが興味があることだけを喋っていく番組ですから。
で、今週の聞かせられないテーマはコミックなんです、
は
あ、私が愛したコミックその1と題しまして、私林田茂和が愛したコミックを、まあ語っていこうじゃないかということ
です。どんな漫画が好きなのかな、林田さんは、
ね、え、ちなみに来週はあなたですからね。
私が、
今週はね、私なんですけど、はあ、自分が一番好きなコミックを一つディープに紹介しようかなとも思ったんですが、
うん、
まあ、いろいろ考えてると絞れませんでした。
あら、まあ、
なので、まあ遡っていって、自分が夢中になっていたなっていたコミックを、まあ、ちょっとご紹介していこうかなと思いました。
年代とともに、
うん、だけど思うけれど、うん、ほら、自分の家の本棚とかさ、
はい、
書店に行った時に何の本手に取るかっていうのはその人の趣向がバレるような気がしません？僕のこう裸というかね、心の中がね、こう見透かされてしまうような、そんな気持ちになりましたね、辿ることで。
だがそれがいいって感じですか？
まあ、まあ、それも一つの快感なんやけどね。だけどやっぱりほら、コミックもその年代ごとにいろんなブームとか話題になった作品とかあるじゃないですか。
ありますね。
だからやっぱり年代によってその人が愛したコミックって違うんだろうなと。
それはその通りですね、まあ、うん、子供の頃から好きなコミックもね、人によってはあると思いますけれども、
うん、まさにそういうことを感じるわけですけれども、ほうほうほうほう、ちなみに私ね、1966年、昭和41年生まれなんですけれどもね、はい、まあ、小さい頃、少年期に遡るとやっぱりこの頃はね、藤子不二雄、まだ F とか A とか言ってない時代です。藤子不二雄さんは共同で、あの漫画を描いていたと思っていた時代ね。F とか A とか分かれてるとか全然知らなかった時代。その頃はやっぱり藤子不二雄さんが大好きでしたね。で、村山さん覚えてますか？コロコロコミックの創刊。
はい。
1977年なんですよ。
はい、私は創刊号からずっと買ってましたよ。
あ、そうですか、は
い、もうね、ドラえもんがいっぱい載ってるし、
うん、
ウルトラマンを内山守先生が書いてくれてたりとかですね、
うん、
ゲームセンター嵐もだっけ、
そう、コロコロコミックなんですよね。
コロコロコミックは本当にいい夢のような漫画雑誌でした。
夢のような雑誌でしたね、あの分厚さね。僕はあの
電話帳みたいだった、
うん、そう、2巻からね買い始めたんですけど。
あ、そうでしたか。
これ調べたらびっくりしたのは、創刊当時って3ヶ月に1回だったんですね。
あ、そんなもんでしたっけ。
もう毎月じゃないみたい。で、4号からはあの1ヶ月おきという風になっているようですけれども、うんうんうんうん、さっき村山さんから言った通り、もう最初はドラえもんという色彩が非常に強い本で、
うん、
100ページ程度ドラえもんが掲載されていたの。
あ、 もう当時の子供たちにとっては夢のような雑誌でしたね。
ほら学年誌というのが小学館を出していて、うん、やっぱりドラえもん載ってましたけど1話分ぐらいしかなかったじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう
そう、それがもうね100ページを超える分量でドラえもんが載っているってもう夢のような、本でしたね。そして映画の原作にもなった長編もののドラえもんがね、このコロコロコミックで掲載された
のび太と恐竜とかね覚えてます
ね、うん、そういったまあ楽しみのある月刊コロコロコミック、まずはやっぱり、小学館から発売されたこの藤子不二雄シリーズにハマりましたね、うん、で貸本屋さんがねまだあった時代なんですよ。
浜口町の医大通りの舞熊書店の隣にありましたね。
そう舞熊書店で私はコロコロコミックまあ今もあるんですよ舞熊書店さんね、もちろんね。
あります、貸本屋はなくなりましたね。
はい、うん、隣が焼き鳥屋さんでね、うん、美味しい焼き鳥屋さんでした、ね、
ものすごくローカルな話になってますけどいいでしょうかね。
もう本当浜口町限定の話になってしまいますけど、そこの貸本屋さんで借りてましたな、1冊50円1泊。
その後ほら電車通りにブック堂っていうちょっとおしゃれな本屋さんができたりしましたね、まあそういう話は置いといてですね、
ほとんど小学校時代が村山さんと重なるんですよね。その
坂本小学校の実は先輩後輩だったっていうのは後で分かったというです、
ね、そうそう入社してからね、そして、その頃の少年漫画というとですね、私がよく読んでいたのは、はい、チャンピオンなんですよ。でこのチャンピオンが黄金期に何が連載されていたかというと、うん、ドカベン。
ああドカベン、
ね、野球漫画
山田太郎、
そしてガキデカ
四季
八丈島のキョン、
キョン、
こういったね流行語が生み出されました、はい、そして大好きだったのが鴨川つばめさんのマカロニほうれん草。
あこれは面白かったですね。
面白かったよね。
トシちゃんに憧れましたね。
ちょちょちょちょちょちょというね
口がひし形に開いてましたね、
あの絵は随分と真似して描いたものです。
上手だったもんね。
ただ僕ちょっと、うん、少年時代にこのマカロニほうれん草って大笑いした記憶があったんですよ、
はあ、
で大人になって復刻版が出たんです。
ほうほうほう、
文庫版で、うん、もちろん購入しましたけど、うん、で改めて大人になって読んでみるとさほど笑えなかった。
それはでもやっぱりギャグってのは時代の空気がありますからね。
おっしゃる通りですよね。そしてやっぱりその感受性の問題もあったと思うんですよ。子供の時にこう壺でねピーンとこう針が触れる部分というのはやっぱりあるんだなって改めて思ったのがこのマカロニほうれん草でしたね、
うん、
そしてこのチャンピオンに連載されていて、印象的だったのがブラックジャック、
あ
手塚治虫さんですね。まあ僕は手塚治虫さんの作品ってねこのブラックジャックから入ったんですよね、
うんうんうんうん、
で少年マガジンに見つめが通るというのがあって
ありました、
うん、まあ、手塚治虫さんの人生を語る上では非常に人気が落ちていた時期なんでしょう実はね。
ブラックジャック、うん、そうですね、見つめが通るってのはね、ブラックジャック見つめが通る、うん、
でブラックジャックでポンとヒットがまた出て、偉大な、ね、作家としての道を本当にその後も後年も含めてね歩んでいくことになるわけですけれども、ブラックジャックでよく覚えている話は、
まあ、何ですか。
印象のことに一つあってね、お金を燃やす刀鍛冶屋さんがいるんですよ。
ほう
ブラックジャックってほら無資格のお医者さんでしょ、
うん、
でお金荒稼ぎしてるじゃないですか、うん、ところがめちゃめちゃよく切れるメスを有名な刀鍛冶さんに研いでもらうというエピソードがあって、その刀鍛冶屋さんはすごい莫大なお金を請求するんだけど、
うん、
何に使うわけじゃないんですよ、
うん、
お札を燃やすんです。お札燃やしながらその炎でもってカンカンカンカンとメスを打つというですね、その話が子供心にとても印象に残っている。
へえ。その手塚治虫さんのエピソードなんですけれども、
はい、
SF 作家の平井和正という人がですね、これエイトマンの原作者で現場大戦とか書いた人ですけど、うん、後書きに書いてたんだけれども、手塚治虫という人はクリエイターの先輩として非常に尊敬できる人で、何がすごいかっていうと人気絶頂期でも、うん、そのブラックジャックにしろ七色インコにしろね、人気アンケートの結果をものすごく気にしてたって、
はい、
で自分の順位が落ちたり新人作家に負けるとものすごく悔しくて、
うん、
カリカリしながら頑張ってたって、
真剣に寝たんだそうですね、うん、人気のある若手作家のことをですね、
うん、で手塚治虫さんの、まあ、はっきり言ってもうご存命の頃すでに大金持ちだったと思うんですけれども、手塚治虫さんの唯一の楽しみは原稿を仕上げた後美味しいステーキを食べに行くのがそれだけが楽しみだったそうですね。それ食べたらまた次のストーリーを考えるんだって。平井和正さんがそんなことを確か後書きに書いててすごいなと思いましたね。だからあの人は もう亡くなるその日まで第一線だったんですよね。
ねえ、うん、あの立川談志さんという方が天才だというふうにね、手塚治虫さんのことをおっしゃってるわけですけど、うん、天才の定義ってじゃあ何かっていうと、うん、良質のものを大量に生み出すことができる人。
はあ、
だからレオナルド・ダ・ヴィンチと手塚治虫が僕は天才だと思うと談志さんがおっしゃってますが、まさに天才肌で、その人気を、ね、回復したのがこのブラックジャックで、子供の頃、ね、本当にハマって読みました、ね、
しかし天才というのはもうなんかこう神様から降りてきたものをポイと簡単に出すんじゃなくて、
うん、
かなり歯を食いしばって、ね、血の涙を流しながらちょっと創作に打ち込んでいたような、そんな感じがありますね。
だから命と引き換えにして、ね、生み出された名作ということが言えるのかもしれませんけどね。
そうしてみると天才というのはなかなか辛いものなのかもしれません ね、
ね、
我々凡人にはわからない。
いやでもほら、人気の漫画家の皆さんって本当に命削ってね、
あ、
書いてらっしゃいますよ ね、 ね、
それは確かにその通りですね。
物を作るってのは本当に大変なことですよね。そしてやがてジャンプが黄金期を迎えます。ここで登場したのがですね、鳥山明さん。僕は中学校時代でしたけれどもね、1980年代から90年代にかけてジャンプの黄金期時代っていうのがね来るわけですけど、まさにこの立役者で、あの実は僕鳥山明さんっていう方が大好きだったんですよ。
ほう、ドクタースランプ、
うん、絵がとっても好きでね、
上手だもんね。
上手な絵でね、ミリタリーものをすごくあのポップに描きになる。で、あの擬音がね英語だったりとかするんですよ。
あ、ちょっとアメリカンコミックっぽいテイストもありましたね。
でカラーの時にその原稿がとっても綺麗だった。ポップで
綺麗でしたね。
カラーインクとかねお使いになってね、そのなんかイラストレーションの技法って随分と中学時代に真似したなというのが記憶に残ってます。お、
そうですか。
ただ僕ねこれ恥ずかしい話だから、僕はね自らをねオタクと呼んじゃいけないなと思うのはね、ドラゴンボールを実は僕は読んでないんです。
なんと。
そうなんです。僕ねある一時期からジャンプを読まなくなったんです。
しかしね林田さん、
はい、
ドラゴンボールを読んでいないというのは、
うん、
ラッキーですね。
おというと、
絶対に面白いので、
あ
んな面白い作品を今から、
うん、
一から楽しむことができるというのは、
うん、
これはちょっとね楽しみとしては大きいですよ。
あ、そうですか。
いや、よかった、おめでとう。
ありがとうございます。
でそのなんでジャンプ読まなくなったの？
あのね、僕北斗の拳などのね暴力的な漫画がねダメなんですよ。
あら。
でこの暴力的な漫画がダメで走ったのはどっちかっていうとラブコメディだったんですね。
あら、もうナンパなんだから。
ラブコメ、これがやっぱり足立満さんとかですね、高橋留美子さんということになってくるわけですが、
サンデー系になってしまうわけですね。
はい、そうおっしゃる通り、でこの高橋留美子さんというとやはりメゾン一刻、そこで一曲挟みましょうね。アニメ版の主題歌です。斉藤由貴さん、悲しみよこんにちは。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ？
メゾン一国っていうのは本当に面白かったですね。
面白かったですね。
あの優柔不断の五代くん、そして管理人さん京子さんとのね、あのこう恋愛模様というのはもうハラハラドキドキしてね、
すれ違いの日々ですね。
五代くんが妄想をする、京子さんは勘違いをする、その中でなかなか成就しない恋愛というのがもどかしくって夢中になって読んだ気がしますけどね。
最後ハッピーエンドなところも良かったです ね、
ね。で、あの実は五代くんと一瞬付き合う七尾梢ちゃんとかですね、
はい、
あの五代くんのことを好きで好きで京子さんから奪いたいと思ってる八神伊吹ちゃんとかですね、うん、そういう存在があのメゾンの中では僕は大好きでしたね。
そんなものすごく嬉しそうないい顔で言わないでください。
いや本当に、だってほら一人の男こう優柔不断でどうしようもない男じゃない、等身大のいわば自分たちとこう重なる、うん、人がですよ、
うん、
かっこいいわけじゃないわけですよ、うん、何か能力があるわけじゃない、うん、そういうとこなんだけどなんか意外とモテてるという、うん、その構図がなんか自分を勇気づけられるようなね、
全ての男性に夢を与える設定でした ね、 ね、
恋愛のまさにバイブルと言ってもいいんじゃないかと。
バイブルですよね、憧れですね、
憧れましたね、という、こうメゾン一国がございました。 そして同時期にですね好きだったのが、まあ、あの足立みつるさんも好きだったんですけれども、みゆきがやっぱり人気ありましたね、学校でね、うん、あのまあ、最終的にはちょっとネタバレのところありますが、血のつながらない形のね、うん、兄弟という存在があったりとかして、うん、あの辺のまあ恋愛模様もですね、うん、大変良かった。
みゆきとか日当たり良好とか、うん、ナインとか足立みつるさん、うん、いっぱいありましたね、あの頃の名作がね、
まあ、タッチが大きくねブレイクはしたわけですけれどもね、うん、そして同時期に好きだったのがですね、江口久志さんです。これあのストップひばりくんというのが大ヒットしたんですよ、
まあ、ちょっと前ですねこれはね、まあ、時代がまた戻りますけれども、ね、
戻ることになるか、うんうん、あの男なんですよね、
男ですよ、
男なんだけれどとても美人で可愛らしいというね、はい、彼女が出てくる。で江口久志さんの絵柄がやっぱり好きだったんですよ。
上手でしたね。
上手やったですね。ファーストフードじゃない、あのファミリーレストランのね、うん、イラストなどを手掛けてらっしゃって、もうで新しい連載が始まるたびにですね一生懸命読むわけですよ、好きだから江口さんって。だけどいずれもですね終わらないんです。
なかなか完結しないですね。
もう投げ出し作品が多くて、ストップひばりくんでしょ、エイジでしょ、江口久志の日の丸劇場でしょ、で僕がっかりしたのはね、ビッグコミックスピリッツで連載されていたパパリンコ物語、
あ
これも途中で終わっちゃったんですよ。続きが見たかったですね。
他にもありますね、細かいところまで上げていくとね、
たくさんありますよ、この方ほとんども投げ出しちゃうというですね絵はうまいんだけどね、うん、
読みたいな。
そして同時にですね、この頃は同人誌というものが随分とブームになっておりまして、
そうでしたね、
コミケですね、
ファンロードなんてのも
ありましたね、長崎でいうとアップですか、う
ん、アップね、吉村文子さん
ね我々の世代にはたまりませんけど
ね、 これ、
ね、村山さん何かお書きになったんでしょ、
うひょー、その話を出すんですか、
いやいや、やめておきますか、この辺でやめておきますか、ま
あ、中学3年生の時にね、ちらっと載せてもらいましたけど、
ね、これは同人誌に載ってですね、その同人誌を僕は買ってたんです
よ、
アップっていう長崎のね漫画、まあ、うん、もちろんプロではない方、サッカーの方がねお書きになった、
あのその僕が書いた時のアップがですね、うんうん、たまたま白戦車の第1回全国同人誌大賞っていうので最優秀賞になったんですよ。
そうなんですよ、だからすごく人気があったし、レベルが高かったんですよ、で僕は一生懸命あの買ってね、当時ステラ公文堂にね同人誌を扱うコーナーがあったんですよ、
ありましたね、
あそこ行ってアップが出るたんびに大事に買った記憶があります、うん、でその頃あの浅利義藤さんという方と出会うことに私なるわけですね、懐かしい、この方を知ってらっしゃる方はかなりの、まあ、あのね、あそういう方ですよ、
ね、どういう人ですか、まあ、現在もご活躍の方ですが、はい、
あの某雑誌にですね、うん、もうこれちょっと恥ずかしい過去になるんですけどね、突撃ヒューマン発情編という作品がねあ村山さん通じましたね、通じましたねこの絵がちょっと載ったんです、
はあ、
このカット見たって、この時ねウルトラセブンとかキャプテンウルトラとか、ああサンダーバードなどをパロディー化して、うん、かなりエッチな作品でした、これがね雑誌に載っていて、ああ何なんだろうこの人の絵のうまさはと、で何なんだろうこの世界はということで、うん、中空地防衛軍という非常にマイナーな、ね、マイナーな作品ですが、それが大好きで、同人誌をちょっと取り寄せて読むようになって、浅利義藤さん、まあ、その後あの科学漫画を中心にお書きになられてる、
宇宙世紀カールビンソンとかね、
そうそうそう、でエヴァのデザインにもね、うん、関わりのある方なんですが、浅利義藤さんが大好きでしたね。そして時間もちょっと少なくなってきたんで巻きでいきますが、その後やはり漫画革命として大きく挙げられるのがドーム、
大友克洋、
これは本当にもう何回も読みましたね、あの絵は衝撃的でしたね、
上手でしたね
それに尽きるんだけどさまあ詳しい方はもう夏目房之助さんとかそういう本を読むとたくさん載ってますけど、それまでの手塚治虫さん的な漫画の流れをねがらりと変えたのがこの大友さんで、もう何度も何度も読み漁りました。
もうね、まあ手塚治虫さん自体がその映画の映像表現を取り入れた漫画家でしたけれども、それをさらにグレードアップ、バージョンアップ、もう映画をそのまんま紙にしちゃったみたいな、
そうですね、
ものすごい画力でしたね。
カメラワークを想像させるし、光の加減まで想像させてしまうというその画力にもうドカンともうね、はい、
腰を抜かしましたね、
腰を抜かしてしまいましたね。でその後ハマっていくのがですね、先々週ですか、もう話が出ました宮崎駿さんの風の谷のナウシカ、これ鉛筆で描かれてるっていうのを知った時にびっくりしましたですね、そして浦沢直樹さんと続いていくわけであります。 まあ、浦沢さんはもう今はね、映画化もされた20世紀少年をはじめとして大変に人気のある方ですけれども、
そうですね、
私実は一番最初好きになったのはですね、まあ、柔らかも好きだったんですけど、マスターキートンという漫画があってね、動物も出てくるお話なんですが、これがね大変に好きで、浦沢さんのことを大好きになりました、
最近ではあの手塚治虫の鉄腕アトムをリメイクしたプルートは素晴らしかったですね。
ねえ、でモンスターとかも長く続いたんですけどね、ただちょっと特徴的なのは話が長すぎてね、僕途中でストーリー忘れちゃうところがあって、
おっしゃる通りですね、
毎回新しいのが出るために前に戻らないといけないっていうところはちょっと浦沢さんの、
そう忘れちゃうのね、あの前のあらすじをね、
それだけ壮大なストーリーということがね、言えるのかもしれません、ここで、この20世紀少年からですね、11巻の初版本にくっついていた CD、 ボブレノンの遠藤健二が歌う「ボブ・レノン」をかけようと思ったんですけど、これね、あの本についている付録 CD だったので、ちょっと著作権が微妙なところがあります。
あら、まあ、
でかけられません。もちろん私これ持ってますが、
はい、
ということで
私も持ってます
か、持ってますか、やっぱりね。ちなみに封は
切ってないです。
私も切ってないです。
マニアですから。
今日切ろうかと思ったけどね、やっぱりやめときましょう。 T-Rex の20世紀少年聞いてもらいましょう。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
さあ今週もプレゼントを用意していますよ。
じゃじゃーん。あれ、今回は林田さんが体験していないグッズですね。
お、ドラゴンボールじゃありませんか。
ドラゴンボール Z、宝物発見。これもね、プライズゲームセンターの景品だと思いますけれどもね、ドラゴンボールを開けるとなんだかいいものが入っているというようなマスコットですね、
はい、すごいね。
こちらを3名様に差し上げます。
はい、
はい、プレゼントご希望の方は NBC のホームページの聞かせられないラジオのページの専用応募フォームからご応募ください。 NBC ラジオの応募フォームから送っちゃダメじゃ、ダメじゃってダメなのよ。
まあ、あのそこにアクセスしていただいても結局は聞かせられないラジオの、ね、フォームに行き着くことにはなりますが、ぜひホームページ、私どものページをご覧いただきたいと思いますよ。
そうなのよ。応募受付は木曜日までとなっています。
そして今週のキーワードはドラゴンボール。
ドラゴンボール
とお書きになってください。
よろしくちゃん。
佐世保四花町アーケード、スターバックス2階、ワイワイ貿易では25周年感謝祭開催中です。店内商品大幅値下げ。毎月25日のワイワイデーには目玉商品が登場。パソコンでも携帯でも購入できるインターネット通販もチェック。検索はワイワイ貿易。
帰省してこの放送を聞いてらっしゃる皆さん、ぜひ佐世保のワイワイ貿易まで遊びに行ってみてください、
もう25周年になるんですね。いろんなマニアなものがありますからね。
もう林田さんや私のハートにドストライクなお店でございますので、
ズギューンと
自信を持ってお勧めします。
響いてしまいます。さあ村山さん、来週は村山さんですよ。
まだ何喋るか考えてません。
本当どんな感じになりそうなのかな。
どうしようかな。まあ今から考えます
ね。
はい、そしてその次が、
その次はですね、宇宙戦艦ヤマトについてお話をいたしますよ。
はい、22日の土曜日が私が好きなコミック村山編、29日の土曜日が宇宙戦艦ヤマトということで盛り上がっていきたいと思います。
この番組はポッドキャストでも配信中です。詳しくは NBC のホームページをチェックしてください。ウェブを通じてメールを配信する、送信することもできます
から、ね、はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。
この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。